エフェソ人への手紙5章の19節から21節まで、死と賛美と霊の歌をと思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れ、尊んで互いに従いなさい。以上。
私たちは日曜日ごとに礼拝を守っています。教会にはさまざまな集会がありますが、何といっても礼拝がその中心です。礼拝はさまざまな集会の一つというのではなく、集会以上のものですね。たとえ他のどんな集会がなくても、礼拝があればそこは教会となります。どんなにさまざまな集会が盛んに行われていましても、礼拝が本当の意味で礼拝として守られていなければ、そこはもはや教会ではなくなります。2005年からリック・ウォレン先生の Purpose Driven Life に従いまして、5年間で信仰生活の学びを進めていく、そういうプランを立て、そして、今、今年は3年目になるわけですね。で、第1年目に学んだのは礼拝でした。リック・ウォレン先生は5つの目的の第一に礼拝を置き、信仰生活は礼拝から始まり礼拝に至るのだということを教えてくれました。教会で第一にすべきものは礼拝であるというのです。第1年目に礼拝について学びましたが、まだ学び残していることがたくさんありますし、そして学んだことをすべて実践できているわけでもありません。より神様に喜ばれる礼拝を捧げていくために、機会のあるごとに礼拝についておさらいをしていきたいと思います。今日はエペソの5章の19から21、特に19節から賛美について学んでみたいと思うのです。エペソの5の19、死と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。こう教えられていますね。ここには賛美について互いに、主に向かって、そして心からという3つのことが教えられています。最初に互いにということを学んでみましょう。死と賛美と霊の歌と思って互いに語りなさい。歌で語るっていうのはまるでオペラのようですね。お互いに歌い交わすのであります。で、夫婦で声楽を専門にしている人の中には、声を鳴らすために家でもお互いに歌いながら対応することがあるそうですね。他の人がそれを聞きますと、あの人たちちょっと頭おかしくなったんじゃないかな、そんなに思うかもしれません。でも夫婦喧嘩も歌でやれば結構早く仲直りできるかもしれません。実は初代教会では、このエペソの手紙に書かれていますように、本当に互いに歌い交わしたのです。そして礼拝をしたのです。礼拝の司式者と会衆とが賛美を歌い交わします。で、そういう礼拝の形式は今もオーソドックスチャーチ、あるいはカソリックチャーチが守っております。で、私は近くのロシア正教会の礼拝を見せてもらったことがありますが、礼拝のすべてが、説教だけは別ですけれども、全部祈りも聖書朗読も全部歌賛美で進められていくのです。で、しかも楽器を使わない無伴奏ですね。で、その教会は小さな教会で、コアイアはそうですね、4、5名ぐらいしかいなかったと思うんですが、でも厚みのあるとても素晴らしい賛美でした。賛美歌集もスクリーンもプログラム用紙も何もありません。でも会衆はコアイアが歌いますと、それに応答して歌う、コアイアと一緒に声を合わせて歌う、本当に、大きな声で賛美をしていました。カソリック教会でも司式者と会衆とが言葉を交わしながら礼拝を進めてまいります。司式者が 父と子と聖霊によってこう言いますと、回収がアーメンと応答して礼拝が始まります。聖書が朗読された後、これは主の言葉です、ヴェルボンドミニと言いますが、そうしますと人々が神を感謝します、デオグラシアス、そう応答するのです。知識者が主が共におられますように、ドミヌスフォビスクーム、そう言いますと回収があなたと共にもおられますように、エルクムスプリトゥトゥオ、そう返答いたします。私たちの教会でもこうしたやり取りは詩編の講読で先ほど行いました。司会者が神様の言葉の一節を回収に呼びかけます。回収がそれに対して次の一節で応答するのです。互いに語る対話形式の賛美、これが講読です。で、この場合語るというのは何かおしゃべりをする、話すという意味ではありません。宣言するという意味になります。詩編に歌われている神様の偉大さ、神様の救い、その約束あるいは祝福、それを信仰を持って互いに宣言し合うのです。それが講読です。礼拝では死後を慎むように注意されますね。それはなぜかと言いますと、礼拝では私たちは神の言葉をお互いに宣言しなければならないからです。そうすることができるために、私たちは人間の言葉を今一時ストップするのです。司会者も回収もこれからはもっと講読を大切にしましょう。よく備えて心を込めて互いに神様の約束や祝福を宣言し合う、そういうものにしたいと思います。実は講読だけではなく、礼拝の全体が神様からの呼びかけと私たちの応答で成り立っています。私たちは聖書の朗読と説教を通して神様の言葉を聞きます。そして聞いた神様の言葉に祈りと称栄を持って答えるのです。そうすると神様はまた祝福を返してくださいます。その祝福に対して私たちは真心からの信仰の言葉、アーメンと答えて礼拝を締めくくるわけですね。このように神様との対話によって礼拝が進められていきます。礼拝は神様とのやり取りです。単に礼拝に来て周りの人が何をしているのか、前に立っている人が何をするのか、それを眺めに来るのではありません。私たちは観客として礼拝に来るのではありません。礼拝者として来るのです。そこに参加していくのです。ところが最近のアメリカの教会はワーシップチームがまるで教会専属のミュージシャンのようになってしまいましたね。ワーシップチームというのは文字通りワーシップ、礼拝に使える人なんですが、そして回収が神様に礼拝で賛美をします、その礼拝を助けるために建てられているんですけれども、ワーシップチームの人たちがいつしかワーシップ、礼拝よりも音楽の方に重点を置き出してきました。技術を磨くことに一生懸命になりました。礼拝を自分たちの演奏の場にしてしまったのです。教会がまるで劇場のようになっている、そう心を痛めて教会を去ってしまった人々を私は何人か知っています。そしてそういう教会で育った人は礼拝に来てこのステージに、そこで行われる演奏ですね、音楽に耳を傾けるのが、それが賛美だと勘違いをしてしまっているのです。日々の祈りの時に自分で賛美することがない、家族みんなで歌うということがなくなってしまいました。大勢のミュージシャンが次から次へと新しいクリスチャンミュージックを生み出していきます。しかしそのほとんどが CD で私たちが聴く鑑賞用の ものでありまして、私たちが毎日の生活の中で誰でも口ずさみ心から歌うことのできる、そういうシンプルな賛美が次々と消えていってしまっています。それはとても残念なことです。賛美を誰もが歌うことができるものにし、そして賛美を奨励してきましたプロテスタント教会で、ピアノがなかったら賛美できない、賛美歌集がなかったら歌えない、プロジェクターとスクリーンがなければ賛美ができない、ワーシップチームがいなければ賛美ができない、そんな間違った状況が起こってきます。礼拝でしか賛美をしないというのでなく、礼拝で歌った賛美を家に帰ってからもう一度新聖歌や他の賛美歌集を開いて歌ってみてください。あるいはいつもテープが用意されていますから、テープを持ち帰って、そして何度も聞いて覚えるなどしていただきたいのです。そしていつでもどこでも、別に本がなくても賛美の歌を口ずさむことができるようになってほしいと願っております。賛美はプロフェッショナルによって演奏されるものではありません。すべてのクリスチャンによって歌われるべきものです。賛美は鑑賞するものではありません。自らが神様に歌って捧げるものです。プロテスタント教会が本当の意味での賛美をもう一度取り戻せるように、それが私の祈りです。さて次に、賛美は主に向かってするものだということが書かれています。で、賛美歌はどれも美しいメロディーを持っていますので、そこで歌われているその歌詞言葉よりもメロディーの方に心を奪われてしまうということがありますね。しかし賛美で大切なのはメロディーではなく言葉です。どんな賛美でも言葉が大切にされなければなりません。賛美イコール音楽ではないのです。賛美は音楽以上のものです。賛美というのは歌や音楽である以前に神への祈りです。信仰の告白です。神様への祈りに節がつくと賛美になる、信仰の告白にリズムがつくと賛美になる。音楽は賛美を助けるための道具にすぎません。そして忘れてはならないのは、賛美の言葉は神様の言葉から来ているということです。エペソの 5-19、 賛美には詩と賛美と霊の歌という3種類があると書いてありますね。で、最初の詩というのは聖書の詩編のことです。旧約のイスラエルも新約のクリスチャンも詩編を使って祈り賛美してきました。教会によっては詩編しか歌わないところもあるんですね。で、誰かがこの詩編しか歌わない教会の人に、他の賛美がなくて困ることがありませんか、そう聞いたそうです。そうしましたら、詩編にはありとあらゆる状況で歌うことのできる賛美がぎっしり詰まっていて、少しも困ることはありません、そういう返事が返ってきたそうです。確かに詩編は最も古い賛美歌集ですね。古いけれどもとても新鮮です。君は我が身の牧者なれば、あるいは我が主は誠の牧者、これは詩編の23編、それがもう聖書の言葉そのものが歌詞になっていますね。皆さんがよく歌う鹿のようにという歌は詩編の42編の中の一節が取られていますね。そのように私たちは今も詩編を歌っているわけです。手元に賛美の本がなくても私たちは聖書を持っています。詩編によっていつでも神様を褒めたたえることができます。賛美をすることができます。詩と賛美と霊の歌という場合の賛美というのは何でしょうか。これは信仰の告白の歌のことです。聖書には信仰の奥義を要約した言葉がいくつもあります。そしてそれがとてもリズミカルなのです。例えばピリピの2章の6節から11節もよくご存知の箇所ですね。ここを意味を考えながら読んでみましょう。 キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで。ここは最初の部分に対して次の部分が反対の意味を持っていますね。続けましょう。ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。この部分は神の在り方を捨てることができないとは考えないでということをさらに深めて語っています。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様がどんどんどんどん低くなっていく姿が書かれています。ところが次は正反対のことが語られますよ。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。次の節はそれを受けます。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。それぞれの説に比較があり、対照があり、リズムがあるのがわかりますね。ここは詩です。最近の聖書、例えばクリスチャン・スタンダード・バージョンというのでは、この部分が詩の文体として短く区切られて印刷されています。初代教会の礼拝ではこうした信仰のステートメントがそのまま歌われました。賛美という形で人々は聖書の真理を告白していったのです。賛美は神の言葉の真理の表現であり、その真理への信仰の告白なのです。主に向かって歌うというのは、賛美を神様への愛と信仰の告白として捧げるということを意味しています。賛美についてこの基本的なことが分かっていませんと、人に聞かせてやろうとして歌う、あるいは音楽の美しさだけに酔いしれてしまう、そういうことが起こるのです。それは主に向かって歌うことではありません。それは礼拝の賛美ではありません。ですから礼拝で歌う賛美は単にメロディーが綺麗だからこれを歌うというふうにして選んではいけないのです。それが信仰の奥義をきちんと表現しているかどうかを判断して選ぶ必要があります。私たちが礼拝で主に歌います新聖歌ですが、この新聖歌というのは必ずしも礼拝で歌う歌を集めたものではありません。いろんな状況で歌う歌をいろいろ寄せ集めたものですね。ですからそこにある歌が全部礼拝をというわけではありません。礼拝で歌う賛美は聖書の教理が明確に歌われているものから選ぶのが望ましいと思います。例えばイースターの朝には、これは昔の賛美歌では麗しの白百合となっていたと思うんですが、とても綺麗なメロディーですね。イースターの朝には白百合を生けましょう、ああ白百合、ああ白百合と歌うのです。綺麗なメロディーですが、歌詞を見ますと復活のイエス様よりも白い百合の花の方が主題になってしまっている。イースターの礼拝でこれを歌いましょうよという声もあったんですが、聖歌の中には、賛美歌の中にはもっと力強くキリストはよみがえられたと歌っている賛美がたくさんありますので、まあ、この賛美は選ばなかったのです。まあ、この賛美は家庭でイースターの飾りをするときに歌う、まあ、そんな歌かもしれません。礼拝の賛美ばかりではありません。どんな賛美でもそれによって音楽を楽しむということだけで終わらずに、賛美によって神様の言葉の真理を心に覚える、その真理への信仰を告白する、そういうものにしていきたいと思いますね。ですから賛美を歌うときには歌詞をまずよく味わってください。私はグッドフライデーの礼拝の賛美のスライドを準備していました。英語の賛美歌、 本当に日本語には訳しきれていないイエス様の血の力ということが本当に見事に歌われていまして、私はそれをタイプしながら一つ一つの歌詞に感動して、タイプしながら本当にイエス様あなたの血を感謝しますと神様に賛美を捧げることができました。でもスクリーンに映りました歌詞はすぐ消えてなくなります。ですから歌詞を味わってくださいと言ってもできないのですね。ですからできれば一人一人が神聖歌あるいは他の賛美歌詞を買い求めて聖書と一緒に持っていて、日々の祈りの時にそれを開いてほしいと思います。譜面が読めなくて歌えなくてもいいのです。歌詞をじっくり読んでそれを自分の祈りとして神様に捧げると良いのです。まあ、神聖歌の中には文語の言葉でちょっと辞書を引かないとわからないという難しい言葉があるかもしれません。でも一つ二つの言葉がわからなくてもそこで歌われている信仰は皆さん理解できるはずです。その賛美が言い表している信仰の真理を深く思いましょう。私たちの信仰の告白、愛の告白を神様に賛美を通して捧げたいと思うのです。第3に、賛美が心からのものであるということを覚えましょう。で、この心からというのはどういう心でしょうか。まずは信仰の心ですね。賛美は神様の救いの御業を歌ったものです。賛美は信仰の告白です。ですからまだ救いを体験していない人、信仰を持たない人がどんなに上手に賛美を歌いましても、それは歌にはなっていましても賛美にはならないのです。そういうのを聞きまして、私は上手だなと感心することがありますけれども、そこから信仰的な感動というものは残念ながら伝わってこないのです。信仰を持たない人が賛美歌を歌えばお金が儲かるからというので、まあ、CD などを出せばですね、それでビジネスのために賛美歌を使う、あるいは生産式の時に歌います、アベベルムコルプス、これはもう決まってコンクールに出るんです。とっても難しい歌ですが綺麗な歌なんです。でもコンクールで勝つために、そしてそれに栄誉を得るために、主の生産を表すその尊い賛美が使われるというのは、何か私は賛美を冒涜しているような気に引きがしてならないのです。私たちはたとえ小さな信仰しかなかったとしても、でもその心を、その信仰の心を本当に高く上げて心から神様を賛美するなら、賛美によって信仰が励まされ成長していくことでありましょう。第2番目に心からというときには、これは聖霊によってということが意味されていると思います。聖書は聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません、そう教えています。賛美が信仰告白であるなら、聖霊によらなければ誰も本当の意味での賛美ができないはずです。実はエペソの5の19節、今朝の箇所は独立した文章ではないのです。日本語では詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい、独立した文章として訳されていますが、ここで語る、歌う、賛美するという言葉はすべて分詞の形で書かれています。それはどこにかかるかというと、聖霊に満たされなさいという動詞にかかっているのです。つまりここでは聖霊に満たされて賛美しなさい、聖霊に満たされなさい、そして賛美しなさい、そう教えられているのです。賛美は私たちの心の内にいてくださる聖霊が私たちの心の中に作り出してくださるものです。先ほど私は賛美には詩と賛美と霊の歌の3種類があると言いましたね。で、詩と賛美については説明しましたが、霊の歌についてはまだでした。霊の歌とは詩編やあるいは教会の信仰告白という決まった言葉を用いないで、自由な言葉でそれぞれが聖霊に満たされて生み出した信仰の歌のことです。かつては黒人霊歌と、今は ブラックスピリチュアルと言われるそうですが、そういう歌がありました。これはまさに霊の歌ですね。神聖化にも君もそこにいたのか、弟子となしたまえ、エジプトに住める馬車よ降りてこい、この4曲が収録されていますが、まあ、4曲しかないのは残念ですね。もっと素晴らしい、ブラックスピリチュアルズがあります。でこうした賛美にはやや主観的な要素が強いのですけれども、でも神様への信仰の応答として礼拝でも歌うことができます。礼の歌を歌うには私たちもその作者が体験したのと同じ聖霊の感動が必要です。そうでなかったらそれは心から歌うことにはなりません。礼の歌と呼ばれるもの以外の賛美も同じように聖霊によらなければ本当の意味での賛美として歌うことができませんから、もうすべての賛美が霊の歌であると言ってもいいでしょう。聖霊に満たされなさい、そして賛美しなさい。より主に喜ばれる賛美を捧げるために私たちが追い求めるべきものは聖霊に満たされることです。日本でのことですが、ある町に一人のクリスチャンの助産婦さんがいました。池田さんと言います。でその人の家庭集会に出たことがあるんですけれども、聖歌をみんなで歌いますが、どの聖歌も彼女が歌いますとね、民謡調になるんです。わしは70になるこの年まで民謡しか歌ったことがないからしょうがないんじゃと、池田さんはそう言いまして、でも大きな声で歌っていました。彼女の愛唱歌は聖歌428番、新聖歌では238ですが、尊き泉ありでした。その最後の歌詞、4番目だったか5番目だったかに、回らぬ下もて歌えぬれど栄えの御国に移されなば、心ゆくばかりいとも絶えに救いの力をたたえ歌わんとあります。でこの歌詞のように彼女は回らぬ下で歌っていたのです。でも誰もそのことで嫌な思いをする人はいませんでした。一生懸命歌うその歌に彼女の信仰がにじみ出ていたからでした。そこに音楽を学んだ人もいたんですけれども、その人も池田さんの賛美を聞いて、はあ、これが本当の賛美だと感動したという話を聞きました。すでに天に帰った池田さんは今は天使たちと共に正しいメロディーでもっと心から主を賛美していることでありましょう。昨年ニューヨークのブルックリンタバナクル教会のコアイアの賛美の様子を DVD で見ました。この教会の牧師ジム・シンバラ先生の奥様がコアイアを指揮しておられました。 DVD の中にコアイアメンバーの救いの証もありました。まあ、あの辺りの地域柄もありまして、それぞれ元はドラッグに溺れていたとか、あるいはギャングの仲間だったという人、そういう人たちがイエス様を見出して救われ変えられていったんですね。それだけに救い主イエス様を心から力強く賛美していました。涙を流して賛美するコアイアメンバーの姿を見まして、私ももらい泣きをしてしまったのですが、私はそれを見ながら、ああこの人たちは歌っているんじゃない、イエス様を礼拝しているんだ、そう思いました。私たちも単に歌うのではない、演奏するのでもない、聖霊に満たされて詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美するものでありたい、そう願いました。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今朝私たちは詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいとの御言葉を学びました。そしてそのことができるためには聖霊に満たされなさいというお言葉に従わなければならないことを教えられました。主よ、私たちを 御霊に満たしてください。互いにあなたの真理を語り合うものとしてください。主に向かって心から賛美を捧げるものとしてください。毎週の礼拝で、日々の生活でそのことを実践させてください。とりわけ毎週礼拝のために、賛美のために奉仕をしてくださいます一人一人を導いてくださって、どうぞさらに賛美について正しく学び、御心にかなって礼拝のため、賛美のため奉仕することができますように助けてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。